プリンターってあるじゃないですか。
あ、はいはい。
パソコンからデータ出力して印刷するやつ、う
ん、はい、
あれ何のために作られたか分かります？
まあ、そのなんか資料とかをさ、
うん、
会議で配ったりするときにさ、
はいはいはい、
画面共有する技術なかったときとか紙にしたいじゃん、
う
ん、
はいはいはい。全然違いますね。
あ、違う。
人命を救うためです。
え、
プリンターって人命を救う装置なんですよ。
そうなの？
そう。
プリンターごときが？
プリンターの出自を調べるとその結論になります。
へ
ー。本日のテーマはチャールズ・バベッジっていうね、
はいはいはい、
コンピューターの父って言われる人、
ね、はい、チューリングともう一人いるんですよね、父が、
うん、そう。てかね、ノイマンかな、前にやったのは。
あ、ノイマンですか。
あのね、これだから前もどっかで言ったんだけど、コンピューターの父って言われる人多すぎ問題っていうのがあって、
はい、
このチャールズ・バベッジ、あとジョン・フォン・ノイマン、はい、アラン・チューリング、はい、このあたりが鉄板でコンピューターの父って紹介されがちな3人、
うん、
でこれに加えて他にもシャノンとか、
あ、そうか、シャノンもい
ます。ブールとか、
はいはい、
なんかその辺が入ってくることもあって複雑な家庭環境、
うんうん、
お父さん間違いなくお父さんな人がなんか3人がいて、
はい、
さらにもしかしたらお父さんかもしれない人も2人ぐらいいるみたいな、非常に複雑なね。
なるほど。
状態ですね。
ただまあバベッジはその中でも極めて認知度が一般的に低いですよね。
そうだね、マジでみんなあんまり聞いたことないんじゃないですかね、
うん、
全部をコンピューターの父って言っちゃうの正しくないと思いますよっていうことで、この番組では前に紹介したチューリングはコンピューターの父じゃなくて、
はい、
なんて言ったんでしたっけ、
なんて言ったんでしたっけ。逆に、
あ、面白いね。
覚えてますか。
わからないときにわからないと言わず逆に聞き返すっていう技術ね。
ただ僕が覚えてるのはチューリングが考えたのは、そのコンピューターに応用できる理論、
そうそうそうそう、
計算理論みたいなのを多分考えていたんです
よね。理屈を完成させた人ですよっていうことで、
技術的な電子コンピューターは後の時代にできたんでした
っけ。そういうことです。まあ時代的にはほぼ被ってるけど。
あ、被ってんだ。
うん。まあ、あのチューリングが作ったっていうよりはそれはノイマンが作ったと言った方がいいんじゃないかっていうところで、
は
い、チューリングがコンピューター科学の父って紹介したんですよね前。
はい。
で、いわゆる近代的な電子コンピューターの父って言っていいんじゃないかと思われるのがノイマン。
はい。
ジョン・フォン・ノイマン。
じゃあもうね、バベッジの配慮じゃあんまなさそうですけどね。
で、バベッジは何かっていうと、機械式コンピューターの父。
あ、電子コンピューターとは違うんだね。
違います。電気を一切使ってないと考えてください。
え？
電気を一切使ってない計算機、コンピューターを作ったのがバベッジ。
確かに、よくよく考えたら電気である必要ないもんね。半導体と全く同じような回路を作って、
うん、
水流を流したらそのように作動するシステムがあれば別に電子である必要ない。
うん、賢い。水野さん、信じられないほど察しがいいですね。さすがですね。
あ、ほんまですか？
これまさに YouTube でドミノでコンピューター作ってみたっていう動画があって。
面白
い。ドミノ倒しもさ、
うん、あ、確かにね。
論理的にこうなった時にここが倒れるように。
だから最初の入力があったらその後に1か0で返してくれるわけですよね。
そうそうそうそう、
倒すか倒れないか
って。そうそうそう。
で、倒した後に後ろのやつが倒れるっていうふうにやるってことは、演算結果を引き継ぐみたいな形になるのかな。
分岐をテクニカルに作れば、
はい、
こことここが両方倒れてる時だけここも倒れるみたいな組み方ができるから、
うんうん、それあるじゃん。アンドゲート？
そうっす。
ですっけ。
アンドゲートも作れる。
はい。
っていうことで、ドミノ倒しで計算ができるって
言
って。
おもろ。
ちょっと正確には忘れたけど、すごい桁の少ない計算。3たす9は12みたいなやつを計算するために、100万個くらいのドミノを並べる。みたいな動画が YouTube であったりしますね。そう、だから別に半導体である必要ってないんですよ、コンピューターって、
うんうん、ここをどうかな、皆さんピンときてますかね。
うん、これね、なかなかピンときづらいところだと思うんですが、
はい、
まあ、なんとなくそういうもんなのかなと分かんない人は思っといてもらえると良い気がします。
分かんない人多分ね、あの半導体について堀本さんが、
う
ん、
あ、そうだそうだ、
喋った回聞くと
前やりましたね、
多分分かると思うんで、
そうですね、
ちょっとそこまで戻ってもらうといいかもしれないですね。
ちょっとリンク貼っておきます。
はい。
で、これバベッジが作ったコンピューターこういうやつなんですよね。これ種物にした一冊で、バベッジのコンピューターって本の表紙、
今皆さんの画面に画像が出てます。はい、
これ見てもらえると、
うんうん、
なんとなくわかる気がしない。
わかるか、これ。
ああ、の機構がわかるって話じゃなくて、
あ、雰囲気ね。
そうそうそうそう、
うんうん、
何が見えますこれ。
10とか、
うん、
90とか、
あ、数字が書いてあるね。
数字が書いてありますね。
で、他には部品は何でできてますか。
部品はネジ、これ
歯車かな。
あ、歯車か。
歯車がいっぱい組み合わされているように見えないですか。
はいはい、確かにそうか、歯車ですかこれ。
歯車がいっぱいあったり、あと縦にこうまっすぐ通ってるポールみたいなものがあって、
うんうん、
多分それも回るんだろうな、
ね。はい、
歯車と棒状のものが大量に連動してなんか動きそうじゃない。
あ、なるほどね、はいはい、
こういうやつですね、
はいはいはい、
でこれ使い方としては左上に手持ちのハンドルがあると思うんですけど、うん、これを持って動かすと、うん、全体がぐるぐるぐるぐる噛み合って、
うん、
めちゃくちゃ回る。
緻密だこれ。
よくわかるね。
すごいな。
素晴らしいね、水野さん。
だってさ、これが回せるような仕組みにまずなってなきゃいけないから。
そう
っす。歯車がさ、回らないようになっちゃうこともあるわけじゃん。
そうです。
これ回したらいろいろギリギリギリって動くの。
あの、そう、全体が連動して、しかもね、匠だよ、ここが1回転する間にここは8分の1回転するみたいな、
はいはい、
機構が大量に組み合わされて一つの狂いもなく地道に動かなきゃいけないので、
おかしくなるよ。
おっしゃる通りですね、当時の機械加工技術のレベルでは全然足りないので、
あ、そうなんだ。
あのバベッジはとんでもない額をつぎ込んでですね、
うん、
なんとか精度を出して当時の精密機械のぶっちぎりの推移 がこれですね、うん
うん、へえ。
多分圧倒的世界一の技術だったと思う。
これはおもろい
というのを作ったのがバベッジですね、う
んはい、耳で聞いてる人向けに補足するんだったら、
うん、
ハンドルを回したら作動するソロバンだと思ってもらえるといいかもしれない。
そうだね、ソロバンの死ぬほど大掛かりなやつ。
そう、ぐるぐる回すだけで弾を手で触らなくてもソロバン自体が動いて、うん、そのソロバンの形を見れば数字がわかるみたいな仕組みになっている、うん、みたいなイメージですね。
そうですね、
はい、
ちなみにあのロンドン科学博物館、
はい、
ロンドンの科博がバベッジ生誕200年を記念してこれの再現作ってるから、
へ、
動いてる動画も見れます。
あ、そうなんだ。
それも概要欄にリンク貼っておきます。
うわ、ロンドン留学してた時見ればよかったな。
いや、そうなのよ、うん、もうね、イギリスってチューリングの出身地でもあるし、
はい、
バベッジの出身地でもあるから、はい、コンピューター系が強いのでこれぜひ見に行ってほしいです。イギリス行く人は、
イギリス行く人ね、ぜひ見てほしいですね。これバベッジのコンピューターさ、うん、それ機械式って言ってたけどさ、
うん、
これ機械なんですか？僕のイメージする機械ってパソコンとかさ、
あーそうか、もはや水野さんの中ではエレクトロニクスが機械だと思ってるんだ。
電子機械のイメージしかないけど、
だ
から その前に電子機械じゃない機械があるのか。
そうそう、からくり機械ですよね。
あ、なるほど、
我々は
からくり計算装置だと思います。
まあそうだね、そう思っていただいてもいいと思います。
はいはい、
機械っていろんな何らかの動力によって何らかの出力を与えるものって言っていいと思うので、
うん、はい、
蒸気で動いてる蒸気機関も機械だし、
うんうん、
手回しで動くものも機械。
そうかそうか、
じゃないですかね。
あ、はいはいはい。
でこの機械式計算機って、
うん、
バベッジが作ったの最初じゃなくて、原始的なやつはもっと昔から作られてたんですよね。
アンティキティラの、
あ、そう、アンティキティラ島の機械っていうね、はい、有名なやつありますね。大パーツとして有名なやつもあるし、ビッグネームでいうとパスカルも作ってました。
あ、そうなんだ。
うん、パスカルも作ってたし、ライプニッツも作ってましたね。
うん、みんな作りたいんだね。
そうっす、あの計算がめんどくせえから数学者とかね、うん、経理作業やる皆さんとか原始的なやつすぐ作ろうとするんですよ、こういうの。
はいはい。
なんだけど、まあ、せいぜいそんなのって5個ぐらいの歯車が組み合わされててちょっとした計算できますよみたいなやつだったのが、圧倒的に精度ぶち上げたのがバベッジ、
うん、これ桁数も結構いけるんですか？
とんでもなくいけますよ。
あ、そうなんだ。
この表紙になってる第一回差機関は多分5回微分の回差まで対応してる。だから5次方程式とかまでは解けるというか、
あ、
5次式の計算は多分できるし、三角関数とか対数とかの計算もできると思う。
そうなんだ。
ちょっとうろ覚えだな、それこれどこまでいけたか忘れましたけど。
僕のイメージだと3桁かける3桁が一生懸命歯車回したらできるとか、そういうレベルじゃないんだ。
うん、もっととんでもなくいろんなことができます。
うんうん、
まあ、っていうのをちょっと頑張って作ったし、さらに言うとこの機械式計算機もっとめちゃくちゃ進めて、
うん、
アイディアの上では万能のもの作れるなってたどり着いていました。
ほう、
歯車組み合わせるだけで現代のコンピューターと一緒で、まあ、チューリング完全って言ったりしますけど、うん、可能な演算が全てできる汎用機械の構想も彼にはあった。
うんうん、可能な演算ってのは何ですか？
現代のプログラミングでできることすべてです。
はあ。
が歯車だけでできるっていう図面みたいな、はい、アイディア帳みたいなものも書いていた、
バベッジが。
バベッジが、
ははは
だから、あれ、こいつアイディアレベルだともう現代のコンピューター作れてるな、電気も使ってねえのにっていう驚きがあったので、コンピューターの父と呼ばれている
。なるほど。
っていう感じだね。パスカルとかライプニッツの大きな違いはそこですね。
うんうん、ずいぶん前に聞いて、うん、未だにピンときてないですけど、うん、僕が YouTube 再生してクリックして画面が出るまでってのも、
うん、
微分とか三角関数とかなんか解いてるわけ、うん、中で。
究極的には解いてそう。
あ、そう。
物理が。
あ、じゃあ違うんでしょ。ワードで文章を保存するとか、
うん、
解いてます？なんか。
解いてますよ。解いてるっていうか
計算してんの？
そう、計算をしてる。
ここでいう計算ってのだから、これとこれを足したらこれになるなみたいな計算とか、
うんうん、
これとこれをかけたらこれになるなみたいな計算をしてるってこと？内部で。
そう言っていいと思いますよ。キーボードからさ、指令を送るわけじゃん。
はい。
で、それは入出力を通してコンピューターの中に入ってきて、
うん、
その指令を解釈して文字として出すっていう一連の作業があって、うんう
ん、ああ、じゃあタイピングしてる時ですね。じゃあワードの保存とか
よりも前に。あ、そうですね。あ、でも保存もそうよ。
はは
だから保存したとしても同じような、文字タイピングするとするとそういう過程になるじゃん、
うんうん、
文字入れてそのデータがやってきてそれ解釈して画面に描画する、
うん、
みたいなことって全部計算ですね。1ステップ1ステップが。
ここはやっぱ直感的に説明としては分かるんですけど、ピンときてないからいつか詳しく聞きたいですね。どういう計算してんだろうってよく分かんないからね。
道のりが果てしないっす。
え、そうなの？そうなの？サクッと20分みたいな。
とりあえずですね、この計算機の歴史っていう大著があるんで、
はいはい、
このあたりの話をですね、丸一冊とりあえず理解していただいて、
あ、僕が、
それこからやっぱ前提が整うような気がします、ね。
それこ噛み砕いて20分みたいなのないってことですか？
ちょっと無理かな。
あ、そうなんだ。
いつか頑張りたいですね。
はいはい、
うまいことキャッチにやれたらいいですけど、ね、
はい、
それをね、多分頑張ってやったのが、あの、半導体シリーズ。
うんうんうん、
でピンときてくれないかなと思ったんだけど、多分あのとても無理だった。
いや、あのだから計算の仕組み分かったんですけど、ね、いやいや、分かる、どんな計算して
るんだろうっていうね。それが最終的に現代のプログラミングと結びついてないっていうことですね。
そうそうそう、うん、
それならね、頑張ればやれそうな気がする。
あ、そうなんだ。
そこに絞ればいつか頑張ろうと思います。
はい、まあ、じゃあとにかく計算さえできれば現代のそのコンピューターの動作原理と似たものが作れるわけだから、バベッジのやってることが究極的には今我々がやってる PC 触って何かをすることと一緒に、うん、そういうことですね。ですね、
はい、反応のコンピューターをちゃんと作れてたじゃないかということですね。
うん、
でここから本題なんですけど、
はい、
こういう機械式のコンピューター、
うん、
どういう動機で作ると思います？何がしたくて作る？
計算めんどくさい、
うん、
から代わりにさせたいみたいに言ってたじゃん、
うん、
まあ、それじゃないんですか。
まあ、それがさ、やっぱ基本的なアイデアなんだけど、
はい、
もっとね、切迫してないとこんなとんでもないサイズのゴリゴリのもの作らないと思うんですよね。ちょっとめんどくさいなレベルじゃなくない？
そうだね、
うん、
暗号化の歴史の話しましたけど、
はいはい、
戦争中に暗号を解きたいとかそういう、
うん、いい線近づいてきましたね。近づいてきたけどちょっと違う、
うんうん、
正解は船の航海する人たちが参照する航海歴っていう本があるんですよね、うん、
は
あ
は
あ、いろんな月とか星とかがこの位置に見えますよっていうのが緯度経度ごとにまとまっている。
ふーん、そんなデータあるんだ。
数字の羅列、
はい、あ、数字の羅列、
うん、それを見て自分が今どこにいるか当てるわけよ。
はあ、
月がこの方角に見えるってことは俺今この辺にいるな。
はあ、そんなんに使ってそんなんだ
っていう表があったんですよね。参考に昔の表を見せるとこういうやつ、もう数字がとんでもない量羅列されてますね。
はあ、新聞のあの株価の面見
た、ね、あ、確かに似てる似てる、はい、大量の数字が羅列されてるやつね。こういうのがあったんですよね、
はい、
でみんな船乗りはこれを見ながら、あ、こっち行けばいいんだなっていうのをやってたわけですよ、ね、ところがですね、これの問題点、人力で計算していること、
うんうん、
当時コンピューターないからね、
はい、
そうすると何が起こりますかね。
計算ミス、
うん、で計算ミス起こると何が起こりますかね。
そうなん
ですよね、
はい、
みんなが居場所、自分の場所分かんなくなって、うん、変なとこ行くわけですよね、
うん、
でバミューダトライアングルみたいなとこ行って死ぬわけですよ、
はいはい、
最悪じゃない、
うん、
計算ミスで人が死んでおるっていう状況を打破すべく、
はい、
バベッジはこの機械式計算機、ここにたどり着きました。
ごめんけどこれ船に詰めんくないかでかすぎて。
あ、違う違う違う、水野さんイメージが間違ってる。この表を持ってくのよみんな、
うん、
リアルタイムで計算してそれ参照するんじゃなくて、
はい、
計算されたものが表になって印刷されてるから、
うん、
それを持っていって船乗りはそれを参照するの。
あ、これじゃあ計算前の表ってことこれ。
ん、じゃあじゃあ計算した後の表だよこれ。
んこの数字は何を書いてんだっけ。
月とか星とかの方向、
うんうん、
角度みたいなことだと思う。俺も詳しくないけど、
計算はどこでしたいの。何、
計算はだからバベッジの家とかでやっていいわけよ。
うんうん、
バベッジの家とかでやって統計何度、
うん、
北緯何度のところだったら月はこの方向に見えますよっていうのを計算して書いとけばいいじゃん紙。
ああ、なるほどね。
っていうので、はいはい、一覧で地球上の全ての場所を網羅しておくわけですよ。
ははは。
で船乗りは網羅した紙だけ持っていけば、
はあ、なるほどね。
今どこかなって。
あ、だから計算ミスした表を持ってっちゃってたってこと。
あ、そうそうそう、
やべえよそんなダメだ、計算しろよ基本中の基本だが入試における
あのどう思うじゃないですか、
はい、
あまりに膨大すぎてこれ計算手2人とか置いて、
はい、2
人で計算させながら進めさせてもミスるんですよ。
あ、そうなんだ。
しかもねこれ多分前のところ参照してるのよ、
うんうん、
前のところがこれの値になってるってことは次の値はここだなってやってるから、
ダメだよ。
途中でどっか1箇所書き間違うだけでもう連鎖して間違うのよ。
あ、最悪ですね。
っていうことですね。航海歴って言われるこの表ずっと間違いが目立ってて、
うん、
ちょっとずつ改定して直ってくんだけどいつまでも完璧なものにならないっていう悩みがあったんですよね、
うんうん、
だからそんな人が死ぬ表をなんとかせねばならんっていうのがバベッジの問題意識だったわけですね、
うん
うん、てかねバベッジこれ若い頃この表を改定してっていう仕事を受けてたんですよ、
うんうん、
でそれ言われた時は今まで通りのやり方で人力でみんなに計算させてやってたんだけどミスるなっていうのを多分目の当たりにしたんでしょうね、
うん、
でこれなんとかしなきゃいけないなっていうところでたどり着いたんだと思います。
すごいな、計算ミスがすごい起きてる。複雑な計算があって、
うん、
解決するために、
うん、
普通の人はさ、
うん、
人を増やすとかさ
とかね、やりそうだよね。
計算を複数のフローにするとかってやるじゃん、うん、機械に計算させるって多分さ、
うん、
常人の思考の外でしょ
だって素晴らしい、
うん、
僕が今日水野さんに感じてほしい欲しかったことをすぐ感じてくれてありがとうございます。これさバベッジ偉くない、
うん、
普通だったらヒューマンエラーを減らす仕組みを作ろうとかさ、
そうでしょ、現代のマネジメントとかさ
とか考えるじゃん、
みんなそう言うじゃん、何かの不祥事があります、
うん、
でこれに対して改善案をじゃあ考えなさいとか社会に公表しなさいってなったらさ、
うん、
チェック工程を 増やしますとかさ、
はいはいはい、
そういう形になるじゃん。
そうだね。
機械にチェックさせますとか絶対ならないじゃん。
ならないね。
うん。
だからこれすごいのよ。
いや、すごい。
この発想の転換。
うん、
ていうかね、だからやっぱ二人とか置いてみて、研鑽させようみたいなのをバベッチの工夫で始めたと思うんですよね、多分ね。二人にやらせるとかで、最初は減らせないかなって多分バベッチも工夫したんだと思うの。
うん。
その結論がゼロにはならんわ。
うん、
だったんだと思うんだよね、
はい、
だから完璧な表を作りたいというやっぱ夢をちゃんと追った彼は、うん、ロマンチストだと思うんですよ、
うんうんうん、
精度を 1% 上げて満足するんじゃなくて完全な100を目指したっていう点で、はい、バベッチはロマンチストだったなっていうの
ね。なるほどね。
今回バベッチの人生もリサーチしてみたんですけど、
はい、
そういうロマンチスト的な側面が強くあるなっていうのをめちゃめちゃ思いましたね、うん、
伝
記を読んでいてもその思想がさ設計に徹底してて、
うん、
普通だったらよ計算を完璧にできるこういう装置作りましたドーンっていうだけで満足しそうじゃないですか、
はい、
バベッチの設計図は構想当初からそれとは明確に違ってて、
うん、
計算機以外に印刷機の部分も作ってたんですよ同時並行で、
うんうん、
印刷部分も
はいはい
でもさ印刷機能ってさ計算機能と直接関係ないから
関係なさそうですね
それ一緒に設計しちゃうとめちゃくちゃ手間増えるわけよ
ごめんなさい印刷機能ってのはプリンターみたいなやつってこと
あそうそ う, う, うね当時は当然電気ないですから、はい、あれですね活版印刷を自動でするものみたいなイメージ、
だから同じようなからくりみたいなので、
うん、
計算をした結果とかを
そう
その活版印刷の版にする出力装置みたいなの作った
そういうことですだからこれ、はい、計算結果出すのと一緒に歯車がガチャガチャって回ると自動でその活字を拾ってきて、
うん、
金型だよねゲットをするハンコみたいな活字を自動で拾って表の所定の位置にセットするっていう
へえ
印刷機能も一緒に設計してるんです
かすごいな
これなんでだと思います
ねだってね別に計算結果見てさ、
う
ん、
そう
そのあその見間違える
ってことですね
おい人人ダメやな
そうなのよやっぱねバベッチのさっき僕ロマンチストって言ったんですけどリアリストの側面もあって、
うん、
人がちょっとでも介入する工程を入れたらミスるっていう、
うん、
徹底した思想で作ってるんですよ
そうだよね計算結果みたいなのって20とかじゃなくて、
うん、
なんかすんごい桁数だった
りして345.136872 みたいなやつだと思う
あ間違えるよねああいうのね
書き写し間違える
んだよね
ということで本題とは全く関係ない印刷機能も同時に作らなきゃいけないなってなって彼はそれ同時にやってましたね
それが世界初のプリンターみたいな感じ
そうですプリンターというアイデアはなかったそれまでは
へえ。
だからプリンターの由来を調べていくとコンピューターの由来と一緒で
へえ。
最終的には人命を正確に救うために 100% 人命を救うためにはこれが必要だという思想で生まれたんですよ
ふーん
エモくないこれ
すごいですねバベッジっていうか、まあ、コンピューターを作った人って、
うん、
そんな人命助けてるんですね
うん
それが意外ですわ
計算ミスで人が死にますからねやっぱり、ね、
はあ。
現代だと便利すぎて早々計算ミスで船乗りが死んだみたいな話聞かないけど、
はい、
NASA とかで聞くか、
うんうん、
宇宙系であるよ ね, メートル法とヤードポンド法の存在のせいで人が死んだっていう話ありましたけどね、はい、それに似てるというか昔は船でめっちゃ人死んでたのをなんとかしたかったんですね、
うんうん、はい
だからねバベッチの要素はやっぱ二面性だなと思って、
うん、
ロマンチストとリアリストだし科学者と技術者の中間でもあるなと思って、
うんうん、
象牙の塔にこもるタイプのさ学者だったらさ計算っていうチャレンジングなものを作ったで俺って言ってもう満足するじゃん、
はい、
印刷機能を作ろうとは思わないわけですよ、
うん、
実用を完璧にやろうって思った結果がこれですよね
理念ありきみたいな感じじゃなくて、
うん、
実利とか、
うん、
こういう風に役立てるっていうのが先立っていたんですね
技術者でもあるんですね彼はね
うーん
バベッチ技術好きすぎて馬車の設計とか自分でやってました
へえ。
計算機の設計プロジェクトが結構難航してる途中に馬車設計してて、
うん、
いやコンピューターの方やれやってなります電気を読んでると
確かにね
これバベッチ関連本あるある大体どの本もそのくだり拾ってるから
へえ。
なんかね馬車の中で煮炊きができる超便利な馬車を設計したみたいなこと書いてあってお前暇か
寝台列車みたいなやつか
みたいなやつそうあのねスーツを折りたたまずに収納できるっていう、
うん、
そういう高機能な馬車だったらしいクローゼットみたいなのついてたらしい
へえ
そんなことしてる暇あるならコンピューターの方やれや
確かにね
なりますちなみにこの印刷機能つまり活字を自動で拾ってきてスタンプをセットする機能これつければもうヒューマンエラーなくなると思いません
うんまあそうでしょうね
まだあるまだあるヒューマンエラーの可能性まだある問題ですどこにあるでしょう
活版印刷されるわけだよね
うん
それを表に転記するとか、
はい、うんあ転記しない転記しないあのその表にそのままもう活字が押されるように
じゃあもうあ
してあるから
それ以上ある人がそれ見間違えたりするしないよな別に船乗りとかね
それがもうそのまま出版されるから、
ねそうだよね
うん、
あ、ないです。ナンセンスな質問やめてください。
あるんだって。え、これで俺答えない用意してたらやばいよ。やめた方がいいよ、パーソナリティ。
なんですか、正解は。
正解はですね、活字を機械が自動で拾ってくるんですけど、ここに3の活字を貯めておきますっていう箱に人間が入れ間違う。
ええ
3をセットしとかなきゃいけないところに間違って2とか混入させちゃうから、そのせいで2が押されるケースがあるわけですね。
あいつだから食事工とか言われる人たちですか。
そうだね、まあ、はい、食事工以前の人たちだろうね。はその活字を箱に貯めるだけだから、うん、もうそのただ収納するだけのやつだよね、はい、雑用係が間違ってることがある、うん、
頼むよ。
バベッチ偉いんすよ、こういう問題を一つ一つ全部解決してて。
あ、これも取り組むの。
これもちゃんと解決してますね。あの解決方法びっくりするぐらいアナログなんですけど、答え言っちゃいますと
叱る
システム。
お前何してんだよ。
お前2と3の見分けもつかねえのか、ダボが。うん、何にも解決しないです。
あ、違うですか、これ。
ヒューマンエラーを解決するシステムになってないです。
なるほど。
正解はね、2とか3とかに、それぞれ所定の位置にくぼみをつけて、うん、全部の活字に。
あ、なるほど。
で、その出っ張りで引っかかるようにする。
はぁ、入らないんだね。だから間違えたやついる。頭いい。
頭いいよな。頭いい。あ、でも何にもコンピューター関係ないけどね、この工夫。
いや、でもこれ頭いいですよ。
ね、こういうのちゃんとやって、その出っ張りにはまるやつだけが通過するっていうことにすると、セットミスももうないから、
うん、
これで 100% 整いましたね。というね、バベッチ偉い、徹底した完璧主義。
素晴らしいですね。
をちゃんとやって、完璧な公開表が、できませんでした。
できなかったの？
できませんでしたね。これね、悲しいんですけど、
うん、
バベッチ、不遇の偉人だな、という感じでしてですね。結局、この志、
うん、
今、ベタ褒めしてきましたけど、
はい、
この志素晴らしかったんですが、素晴らしかったがゆえに、未完のまま。
はい。
終わるんですよね、
うんうん、
バベッチのねコンピューター関連の功績華々しいんだけど、完成したものはほぼ一つもないと言ってよい。
ああ、じゃあなんかゴッホみたいな、
うん、
生前
あ感じだね。
ほとんど
そういうもの
作れてなかったと。
そういうことです。耳切り落としてだけで終わったみたいなね、うん、バベッチもその活字の耳切り落としただけで終わりました、ね、
うまいこと言わなくていいんだよ、うん、
まあ、ということで、あの、こんなに素晴らしいビジョンを持っていて、そして優秀でもありました、バベッチは、
うん、
なのになぜこれ志半ばで終わったのかという話を次回やりたいと思います、
はい、
一応ちょっと言い訳入れておきますと、今回かなりバベッチの作ったいろんなものをごちゃ混ぜにして喋りました。
あ、そうなんだ。
第一解析機関、第二解析機関、そして解析機関って言われる主要なものたちがあるんですけど、
はい、
それらあんまり区別しないでごちゃごちゃっと喋ったので、ちょっと混乱するかもしれないので、
うんうん、
ちょっと厳密なこと知りたい方はですね、ぜひ今回の種本概要欄に貼っときますんで、うん、この辺当たってみていただけるとわかると思います、
チャールズ・バベッチ、
コンピューター時代の開拓者とかね、バベッチのコンピューター、
はい、
あと計算機の歴史っていうこの3冊を今回種本にしています、う
ん、はい、
次回バベッチなぜ失敗したのかっていう話を見ていくんですけど、この話ですね、おそらく身につまされる人めっちゃいます。
あ、そうなんだ。
バベッチってね、もう200年ぐらい前の人なのに、
うん、
全く同じ失敗してる人多分いっぱいいるので、
現代でね、
現代で、
はい、
だからね、おそらく響く方いっぱいいるんじゃないかな。
ビジネスでですか。
ビジネスの失敗です。
ああ、なんですかね、
よくあるビジネスの失敗をね、
僕バベッチはしてます。
水野さんはしてない。
えバベッチ越え？
バベッチ越え。その点においてバベッチ越え。
でっけえ。
ていうかね、あの、バベッチと同じ土俵に立ったことがない。
なんだよ。なんだよ。
あのね、立ったことがある人も結構いるけど、水野さんは立ったことがない。
あ、そうなんだ。
っていう
楽しみですね、
話なので、ちょっと次回仕事論としても聞けると思いますんで、ぜひ次回もお付き合いいただければ幸いです。で、引き続き、チャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、何でもお待ちしておりますので、どしどし送っていただければと思います。
はい。
以上、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。